この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は6月22日土曜日に奥戸総合スポーツセンター体育館で行われましたパラスポーツ in 葛飾2024に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、日差しが強く気温は30度を超えましたが、風が吹くと汗をさらってくれるようなそんな陽気となりました。パラスポーツ in 葛飾2024はパリオリンピック・パラリンピック競技大会まで残り1ヶ月ということで、今回初めて開催されるイベント、普段体験することの少ないパラスポーツを体験することができるイベントとなっていました。車椅子テニス、座って行うシッティングバレーボール、ボッチャ、パラアーチェリーなど、指導員や選手の皆さん自らがお手本ややり方を教えてくださり、来場していた皆さんが楽しそうにパラスポーツで汗を流していました。また当日は東京都主催のパラスポーツ体験プログラムも開催しておりまして、パラテコンドーや陸上レーサーや VR で行うフェンシングなどの体験もでき、会場はたくさんの皆さんでにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では指導してくださっていた皆さんにお話を伺います。
実際のトップアスリートになりますと、ほとんど手で車椅子の操作しないんですよ。ボディーターンで全部動くんです。ですから初めての人は車椅子の操作と片手でラケット持ってますから非常に難しいんですけど、慣れてきますとボディーターンで全部思うところに動けるようになる。例えば体育館のとこは、それからテニスコートでもハードコートって言って硬いところじゃないとなかなかできないんで、人工芝とかそういうところはなかなか操作は難しいんですね。ですから競技用の車椅子っていうのはハの字型になってるんですね。それで軽量化してますんで、本当にもう少し軽い材質のものもあるんですね。だからトップアスリートの人はそういう車椅子を使ってます。体験していただくことによって車椅子はどうなのかなっていうことをね、分かるというかね、見た目よりをやっぱり自分で体験すればですね、分かるということですよね。
こちらのシッティングバレーは障害者の方がメインなんですけど、今健常者の方もやってらっしゃるということで、シッティングバレーを企画させていただいたんですけれども、これは臀部が床から離すと反則になります。座ったまま体育座りか、このように足を片方折って座る、そういう座り方をしちゃ臀部を離さないでやるバレーボールです。今やってみたんでちょっと難しいんですけども、なんとか皆さんが楽しんでくださればと思っております。はい、一応6人制のルールでやるそうなので、どなたでもやっていらっしゃるのでいいんじゃないかと、小さい子から大人まで楽しんでくださればと思っておりますので。
ボッチャは、やり方的には白いボールが的球で、赤いボールは先行で、ここが青い球なんですけど、白いボールにいかに赤と青のボールを近づけられるかがっていうルールです。弾いたり寄せたり、やることは単純なんですけど、近づけるというところではものすごい難しいので、難しいんですけど楽しいので、皆さん若いお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで幅広くやれるスポーツだと思っています。
障害者アーチェリーのイベントブースになります。本来であればここでもともと弓を打ちたかったんですけども、危ないもんですから、ここは去年東京オリンピックに出た選手のビデオを映写して皆さんに見ていただくブースです。で、実際には打つところはこの3階で体験できるようになっています。ですからここで皆さんビデオを見ていただいて、こちらのビデオには葛飾区のトップアスリートの方も映ってますから、それで皆さんにアーチェリーというものはこういうもんだということを分かっていただけると思っております。あとは展示、この弓がここに展示してありますので、ね、重たいです。だいたい12、3キロぐらいありますね。だいたい20キロぐらいの力で引きます。ですから、まあ、練習すればね、誰でも引けるようになります。ただ飛び道具ですから、やっぱり安全性というのはやっぱり担保しないといけないんで、そこはやっぱり我々指導者はちゃんとしてますし、ね、要は精神修行みたいなもんですから、これに打つときはもう弓道と一緒で無になって練習しなさいってことはいつも教室の方にはお話ししております。要は同じ技量を持ってても精神的に弱い人間は 負けますので、ですから精神的には修行しなさいってことは結構話をしてます。
ここは総合スポーツセンターの3階アーチェリー場の会場になっております。こちらでは本日ですね、パラアーチェリーというところで座ったままアーチェリーをやってみようという体験ができるようになっております。まとも本物です。ただ今日は初めて打つ方も非常に多いので、5メートルという距離を皆さんには打ってもらっているところになります。通常の練習ですと初心者の方は10メートル、私たち選手については30メートルまたは一番奥の見えている的の部分は50メートルですね。あそこの今見えているあの的を向かって打ってるわけですね。遠いですね。でまた雇りするには50メートル歩かなきゃいけないので、行って帰ってで100メートル歩くというような感じになるわけです。もともとね、他の区から比べれば葛飾区のアーチェリー場というのは古くからあって、他の区だと弓道場とアーチェリー場が合同でというようなところがほぼほぼ多かったんですけども、そういった部分ではね、葛飾かなり先駆的な設備を整えてくれてたかななんていうふうに思いますね。パラアーチェリー、どのような障害を持っていても弓を引くことができれば的に当てて、点数を競うことができる。また中にはですね、腕で手で引けない方については口で引いたりだとか肩で引いたりなんていうような様々な工夫をして打ってる方もいます。また世界には足で弓を支えて打つ選手もいますので、そういった部分、今回のパラアーチェリー、パラリンピックで行うアーチェリー競技のところでそういう選手が出てきたらすっげーと思ってもらえたら嬉しいなと思っております。
こちら東京都のプログラムでパラスポーツの体験プログラムというのをチームビヨンドという名前で活動しております。本日はですね、パラテコンドー日本の代表選手粟田健太選手に今立っていらっしゃるんですけれども、粟田選手自らパラスポーツのパラテコンドーを皆さんに体験してもらうプログラムとなっております。パラテコンドー本来であればあのオリンピックの競技になっているんですけれども、電子のヘッドギアと電子の、足のキックのボクシング、キックボクシングとは違くて足だけで行うボクシングというふうに認識していただくといいんですけれども、本当はセンサーのついている銅をつけて、でヘッドギアに反応が出るようになっていて、足の先にあの電子のソックスをつけて防御を何もできていない状態で銅に蹴りが入るとそこで得点になるというスポーツになります。靴下に今粟田選手が履いている靴下にも、まあ、センサーがついておりまして、で専用の銅に当たるとセンサーが反応するという仕組みになってます。そうですね、皆さんに実際にテコンドーの蹴りを体験していただくという内容になってます。テコンドーは結構膝を上げることが重要でして、最初に膝を上げてその後に蹴りを入れるっていうのが一連の流れになってます、動作になってますね。相手の隙を狙ってっていうのが競技では問われるんですけれども、今日はミット打ちで皆様に気軽に参加していただきます、はい、結構回転を取り入れた蹴りもあって見応えもあると思います。
こちらは東京都の事業になってまして、遠隔にいらっしゃる障害者福祉施設の方がこういったスポーツイベントに参加できるように織姫という分身ロボットを使って遠隔でつないで、ここはボッチャをやっていただくっていうコーナーになるんですけれども、それ以外にもこちらの方にイベントをぐるぐる回っていく用のロボットもいますので、いろんな今日出ているブースにお邪魔して参加している方にご挨拶したりとか、実際にやっているところを見せていただいたりとかして楽しんでいただくっていう、まあ、そういう事業になってます。
この織姫というロボットなんですけども、あの遠隔で操作するものでして、開発者が、まあ、吉藤織というものなんですけども、あの元々3年半小学校の時不登校だったんですね。自分としては学校に戻りたいんだけど、どうしても怖くて戻れないという時に自分の代わりに行ってくれる、そのもう一つの体があればというところで作ったのがこの分身ロボット織姫というものでございます。基本的にあの首でその状況を見回しつつ手を動かして、まあ、表現したりだったりとか、まあ、ボールを転がしたりというような形になります。今使い方としてその外出困難感謝と我々呼んでるんですけど、障害であったり病気があったりなかなか社会に参加できない人がこのロボットを使って、まあ、自分の行きたいところに行く、まあ、ないしお仕事をするというところを目指しておりまして、まあ、そういったところであのたくさんの働き場所のようなものを作っていければと思っております。
続いて会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
楽しかったし、ちょっと重かったけど、前の人見てれば 上の方に軽く投げれば大丈夫って分かった。
なかなかこういうスポーツに触れる機会がないので、ぜひ子どもと一緒に体験したいなと思って来ました。なんか割と難しくって汗をかきながらやってます。楽しいです。
楽しかった。
ママとパパと一緒に楽しかった。
ボッチャとテニスです。
初めてやったからちょっと緊張したけど結構楽しかったです。
なんかテニスの車椅子は動かしたことなかったけど、なんか気づいたら結構上手いのかなみたいになって面白かったです。まあ動くのちょっと難しかったです。ボッチャは一回遊びでやったことあるけど、で対決したけどなんか仲良く引き分けになって
チラシを学校で配っていただいて、で子どもが興味を持ったので、まあ、せっかくなのでということで伺いました。一緒に楽しませてもらいました。結構難しくてですね、思った以上に本当にスポーツって感じをしましたね。ボッチャ初めてだったんで驚きました。
広報の葛飾見て、娘が大学の授業でパラスポーツの授業を取ってて面白いって言ってたので、やってみたかったので来ました。車椅子テニスとボッチャ面白い。なんかボッチャ上手いみたいなセンスが、はい、ありました。
車椅子テニスとボッチャやりました。両方ともセンスあるなと
一番やってみたいと思ったのは車椅子テニスです。まあテニスは自分で今やってるんで、老後も続けるつもりです。
学校でこのイベントのチラシを配られて、でこの子が持って帰ってきて、じゃあで行ってみたいっていうふうに言うので、テニスをやってるので車椅子テニスやってみたいっていうことで来たんですよね。でも実際来たら、ボッチャやりたいとかシッティングバレーやりたいとかテニスどうしたみたいなテニスはやっぱり馴染みがあるからできるんですけど、やっぱりチェアワークがすごい難しくて、シッティングバレーは体がとにかく足が動かないし、アーチェリーは重いし、ボッチャはとんでもない方向に飛んでくしみたいなやったことがないスポーツっていうのは何でも大変ですね。
パラスポーツのサイトを見てて面白そうなイベントがあったので来ました。初めてです。全部やらせてもらいました。全部面白かったですけど、テコンドーの講師の方の体があまりにも綺麗で、いくら見てても飽きないなっていうか、全身の彫刻のように無駄な肉がなくて、でも無駄な筋肉もない。
では葛飾区障害スポーツ課事業係の清水口さんにお話を伺います。
こちらですね、パラスポーツという、一見すると馴染みのない方が多いスポーツかと思いますので、こちらをどんな方でも楽しんでいただけるように、また知っていただけるようにということをコンセプトに企画いたしました。まずはどのような形にすれば参加者の方が楽しんでいただけるかっていうところに主眼を置いて、やらせていただいたところにはなるんですけれども、なかなか運営方法とかでしたりとか、あとは実際に障害のある方が来られた時の対応っていうのでも、もうちょっとこういう対応した方がいいかなっていうのもあったりとか、課題も見えた部分がありまして、皆様に楽しんでいただけてたら嬉しいかなとは思っております。引き続きこのパラスポーツというものは我々葛飾区としても世界全体としても推進していきたいと思っているものだと思いますので、今後もこういった取り組み続けていきたいなと思っております。
いかがでしたか？私も車椅子テニスを体験させていただいたのですが、右手でラケットを握って、左手や右手のラケットに触れていない手のひらで車椅子を押したり、向きを変えたりと、私にはとても難しかったです。また会場では、葛飾区からオリンピックに出場する3選手、ウルフ・アロン選手、成田美代選手、松本勝弘選手に向けて、日の丸に応援メッセージを書くことができるコーナーもありました。ぜひ自身のベストを尽くして悔いのない戦いをしていただきたいと思います。応援しています。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。